はい、おはようございます。京都のですね、観光ガイドツアーを企画しておりますことぶらの田中と申します。ことぶらラジオチャンネルということでですね、毎月第3金曜日の朝10時からですね、12分間放送しております。新年ですね、最初の放送ということで、また今年もですね、どうぞ皆さんよろしくお願いします。新年初回はですね、また今回もゲストをお呼びしておりまして、京都でですね、囲碁に関わる活動をされてます、GO の代表のですね、正光淳二さんにお越しいただきました。正光さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかあれですね、新鮮味ないですよねいつも会ってるんで、ね、今囲碁のっていうふうに言いましたけれども、まず正光さんがどんな人なのかですね、はい、結構ね、仲間内でも何をしてはるのかよう分からない人多いと思うのでですね、せっかくなんでこの機会に、はい、正光さんってどんな人なんですか？人柄とかそういうことじゃないですよ囲碁、はい、のどういうことをされてるんでしょうか？
いや、まあ、そのね、囲碁、はい、をね、広めることを、はい、ライフワークみたいな感じでやってるみたいなね。
あはははは、囲碁、はい、を広めることをライフワークとされてて、はい、本当にですね、いろんなことされてるんです。ね、なんかアクリルの透明の囲碁盤でこう囲碁を打ったりとかですね、それで朝活をやったりとか、もともとそれで僕は正光さんの知り合ったんですけどね、はい。他にもですね、ちょっと話せば長くて多分時間足りひんやろなっていう、ね、最初に言うてたんで、はい、まずは触りということで、はい、囲碁を広める活動をされてると、はい。具体的にですね、今も目の前に出されてるものがあるんですが、その広める活動の一環として商品を作られてるんですか？
そうですね、これちょっと、はい、斬新なデザインのね、
はい、誰にも見えませんけどね、ラジオなんで、
そこカメラありますけど
いやユーストリームしか見えない
です。あ、そうなんです、はい、そうか、ラジオは声だけなんで
小ボケを挟まず、はい、そうなんですよ、斬新なデザインね、またことぶらのホームページでもまたお見せしますけれども、はい、斬新なデザインということで囲碁盤があるんですね、はい、これ側はどういうものなんですか？
これはね、アルミでね、アルミで作った側にガラスの青と赤のね、はい、ビー玉なんですけど、ね、ビー玉を乗せていくみたいな、そんな、はい、
なるほど、そのケース側っていうのは銀色なんですよ。僕の言葉だけでどれだけ通じるか分かりませんけども、こんなね、ちょっとカチカチと音がしますよね、はい。銀色のケースにですね、穴がボコボコボコボコ開いてまして、はい、でそこに収納ができる、
引き出しね、引き出しみたいな、ですね、トレーですね、
はいはい、引き出しを開けるとそこからビー玉が出てくるんですね。で、青と赤のビー玉が出てきましてですね、これで囲碁も、楽しめるということで、携帯版の、ね、ビー玉の囲碁版みたいなね、はい、詳しくはまた男の裏のブログをねご覧にいただければと思うんですけれども、
パッと見全然囲碁で見えないんでね、これ広げてどっかカフェとかバーとかでやってると、はい、それ何やってるんですかって、ちょっと必ず食いつきがあるというね。
なるほど、
そういう目的もあって、
なるほどね、それでそれを見てもらって、これなんですかって言ってこの商品を広めたいわけですね
商品をというか、それでね、ちょっと囲碁ね、囲碁と思わせずに囲碁の世界に引っ込んでしまおうというか。
なるほどなるほど、実際ね、すごい、もう正光さんはメディアにもバンバン取り上げられてて、はい、いろんなね、局で特集番組とかも組まれてる人なんですけれども。
そうなんです、去年ね、はい、テレビの全国放送とか新聞の全国紙にもバンバン出ちゃって、はいはい、もう、ね、
はい、なんですかその自慢っぽい顔でそんな風に話されるのは、はい、今携帯が
ちょっとアラームが、
アラームがね鳴りまして、はい、こんな緩い人なんですけれども、はい、そうなんです、実はすごそうに見えないんですけど、すごい人でですね、どういうんですかね、その囲碁の取り組みで言ったらプロの方々と一緒に取り組みされたんですね。その辺は言っても大丈夫なんですか？
それはもう全部、はい、言っちゃいますけど、
そうですぜひ言ってください、はい、それはどういうすごい取り組みをされたんですけど、どんな取り組みなんでしょうか？
囲碁ってね、普通は縦横19本ずつ線のある大きな碁盤でやるんですけどもね、パッと見なんかちょっと はい、あんなもんちょっと子供の時からやってない時は無理じゃんみたいな感じでもう、
はい、
まあ、参入障壁というかね、もうなんか初めからやる気起こんないみたいなありますよね。まあそれじゃいかんだろうっていうか、まあ、あれまあ別に
はい、
あの三国志の時代から平安時代からずっとあれでやってるんですけどもね、は
い、そんなに長いんですか、
はい、例えば平安時代の遊び言うたらね、
はい、
まあ、貝合わせとか、はい、蹴鞠とかなんかこうそういうことをやってた時代の遊びがね、
はいはい、
現代の我々も全く同じことやってるって、これは、
うん、
まあ、囲碁ぐらいなもんなんですよね。まあそれはすごいっちゃすごいんですけども、
はい、
でもやっぱり21世紀で今どうなのみたいな、
なるほど。批判から入るんですか。
まああるんでね、それで、ね、はい、ちょっともうちょっと小ぶりな 13×13 の5番で、
はい、
みんなが本格的に楽しむようになったらいいんじゃないかということでね、
なるほど、
まあ、トッププロの皆さんにちょっとトーナメントをやっていただこうと、
はいはいはいは
い、いうふうなことでね、
はい、
まあ、昨年企画したわけですよ。
あはははありがとうございます。時間気にしながら喋っていただいてありがとうございます。はいはい、トーナメント ね、
はい、でもちろんトーナメントやるには賞金とかなんかいろいろお金がいるんですけどね、
はい、
もそれをパッパッとポケットマネーから出してバサミツハイとかってやればかっこよかったんですけど、はい、まあ、ちょっとそんなお金なかったんで、はい、まあ、それでまあちょっとクラウドファンディングというのをね、ちょっと使ってやったというのでね、それはそれでまたことを斬新なわけですよね。
はい、なるほど。
まあ、結局そんな囲碁将棋の世界でそんなファンの人がお金出し合ってそんな賞金を出してトーナメントやるなんていうのはまあ、
なるほど、ね、
まあ、ちょっとあんまりない、
はい、
前例がないというかね、
なるほど、
まあ、そういうことをやってそれがまあ結構大成功しまして、
はい、なるほど、はいはい、まあ、要するにそのインターネットを使ったその寄付金集めっていうことですよね。はいはいはい、でそれで、まあ、プロの方とこう連携をしてトーナメントを正光さんが主催されたっていうことですね。
まあ、そういうことですね、
はい、いやすごいですね、はい、
でそれを非常に高く囲碁界の中で高く評価していただきまして、
はいはい、
まあ、第32回日本囲碁、はい、ジャーナリストクラブ賞というのを、ね、
はい、
いただいたんです。
なるほど、それ事前に聞いといて僕が言ったけどよかった。自分で言ったら。
でね、これがね、はい、まあ、どんな賞かといったらね、はい、まあまあ、第32回だから過去31回の受賞者がバーっているわけですよ。
あはははは。
でこれ今名前挙げても皆さん業界のことがあまりご存じないんで、
は
い、ま
あ、
まあピンとこないと思うんで、
はいはいはい、
まあ、例えばこれがもし野球だったらそれこそね、
はい、
王貞治、長嶋茂雄、松井一郎とかトラトラと、あるいは漫画家の水島新司さんとかね、
はいはいは
い、あるいは侍ジャパンとかそういう風な、
はいはい、
人や団体が歴代これまで受賞していたような賞を、
は
い、
うん、
それを私がもらってしまったみたいな、はい、
もらってしまった。なるほど。いやすごいですね、なるほど、
そうなんです、すごいんです、
はい、ね、Facebook とか見てすごいです、ね、今スルー仕掛けました。次の話題に入ろうと思ったんでスルー仕掛けましたけど、Facebook で見てたらね、あすごい賞受賞されて、で僕もちょっとねチラチラとそのどういう賞なのかって見させてもらってて、あすごいなと思ってたわけですよ。フェイスブックで自分新聞ってありますよね。年末ぐらいになんか今年の僕みたいな自分新聞っていうね、あれを投稿されてたんで、新聞にバンバン載ってる人が何を自分新聞で投稿されてんやろうなと思って見て笑ってたんですけどね、はい
はい、
そんなすごい、はい、ことで、まあ、ずっとね京都で活動ね、ご活躍されてて、はい、それがね2月から東京に行かれるんですね。
ちょっとね、ちょっと東京に本拠地移そうと思いましてね。
あははは。
まあ結局どういうことかって言ったら、去年そんなことになっちゃったんで、はい、まあ言ってみればこう、まあ、崖登ってる時に高いところにボーンと杭を打ち込んだような格好に今なってるんで、
はははは、
まあ、それをグッと今度
は
その杭を使って上に、はいはい、まあ、登る今がそのチャンスだなということで。ははは、
なるほどね、ロッククライマーみたいな。
まあまあそう
あ、なるほど。で東京の方で活動拠点を移されて、京都へは大体どれぐらいのペースで
戻ってくるんですか？京都にも今いっぱい仕事、はい、まあ、囲碁の仕事やってると言いながらもちょっと他にもね、はいはい、なんかお肉の仕事をやってて、
は
い、
お肉の仕事
さっきお肉の仕事やってて、
コンサルですね、はい、
まあ、いろいろやって囲碁以外のことをやってるもんで京都で、はい、まあ、なんで、まあ、月に一度はまあ必ず京都には戻ってきて、まあ、いろいろあれするんですけどね。
なるほど。そしたら今まで、ね、ここしばらく京都から東京に出張されてたのがこう逆になるということ
ですね。あ、そうなんですね、
なるほど。やっぱり京都からその囲碁を発信するのと東京から発信するのとでやっぱりなんか違うんですかね。
まあ、その囲碁する人は、はい、日本中東京にも京都にも大阪にもいっぱいいるんですけどもね、
はい、
ただその囲碁でなんかビジネスするとか、なんか囲碁でなんか仕掛けようっていう動きをしてる人はもう東京が圧倒的に多いんですよ。
なるほど。
まあ、そういった、まあ、そういうことをやる人たちと一緒に手を組んで、はい、いろいろ、まあ、仲間と一緒にいろいろ動くという意味では、まあ、東京の方がはるかに動きやすいということで、
はい、
まあ、これはもうね、
はい、
まあ、これちょっとしょうがないところがあって。
なるほどなるほど。 実際なんか雰囲気、例えばその東京でも朝に囲碁の、ね、活動というか、京都でその朝カフェみたいな感じでこうスタイリッシュに囲碁されてたじゃないですか、
はいはい、
でその東京でもされてますよね、
まあ、東京でね、まあ、若い人たちが、はい、まあはい、さっきの GO ワークを使ったりとかして、まあ、そういうことを渋谷とかね、
はい、
今やっていただいてるんで、
なるほど、
それに、
じゃちょっとユーストリーム見られてる方だけにもですねGO ワークこういうのですね、はい、で、ラジオ聞かれてる方にはまた
琴
村の、はい、音だけで琴村のブログで紹介しますけれども、はい、やっぱりその、ま、なんかね、集まられてる方の雰囲気とかもちょっと違います、京都と東京では。はい、
まあ、はい、とりあえず今までのところ私がやってることに非常、はい、一緒にいろいろやっていこうということはもう、
はい、
東京の方では非常に動きがあるんですけども、
はい、なるほどなるほど、
まあ、それがちょっと、まあ、京都大阪は
あ、そうなんですかそうですか、なるほど、なんか そんな言い残して東京行かんでもいいじゃないですか、まあ、月一でね京都にまた戻ってきていただきまして、はいはいはい、また京都でも普及をどんどんしていただければなと思います、はい、ということで正光純二さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回の放送はですね、2月20日金曜日のですね、朝10時から12分放送しますのでですね、また来月もですね、ゲストをお呼びして、お話ししたいなと思っております。はい、ということで皆さんお聞きいただきましてどうもありがとうございます、また来月お聞きください。さよなら。